皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちらふもどきのポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、まあ先週はぎっくり腰に苦しめられた山里でございますけども、無事になりまして、で今年も ABC お笑いグランプリで MC を務めさせていただきました。いや、とんでもないレベルの戦いでございました。わー、私なりにちょっとね感想なんか言ってます。メールテーマでは夏にまつわる失敗や後悔のエピソードを募集しました。皆さんも気をつけて夏を迎えましょう。ということで、さあ、ポッドキャスト限定のコーナーやっちゃいましょうかね。いきましょう、限定コーナー。こちら。友達か、それ以外か。さあ、友達の定義がわからない山里に、友達とそれ以外のものの違いを教えるコーナーです。参ります。大阪府ラジオネーム、フランシスコザビール。ダサい T シャツをいじってくるのが友達。ダサくない T シャツでもこじつけでいじってくるのが調子がいいだけで一軍の輪にいるクソ野郎。これもう実際体験してんだろうね、この熱量を見ると。そうね、見切り発車でもね、見切り発車でいじるボケかましてくる一軍の人いたもんね、昔ね。どう着地させんだお前と思ったらね、大きい声でなんかする人いたもんね。神奈川県ラジオネーム、ボブサップ。怪我をした時大丈夫と心配してくれるのが友達。お前目立とうとするなよと言ってくるのが誰からも愛情を注がれず育った化け物。これ似たようなこと俺若ちゃんにやっちゃってるからね、一回ね、これ倒れてるとカリスマ性出ちゃうねなんつって。東京都ラジオネーム、ラガンの目玉焼き。何度一緒に遊んでもいなくならないのが友達。授業中に遊んでいるといつの間にかいなくなっちゃうのはボールペンの中のバネ。そう、あの絶望感ね、もうすっかっすんかっすんなってね。そう、はなんか、あれよね、カバンの中でそうなってきてますね、いつの間にから。
あるね。
そう、なのにバネだけいないっていうね。埼玉県ラジオネーム、テントウムシはほぼ肉食。雪見大福を一つ分けてくれるのは友達。チョコベビーを一つ分けてくれた人に、素直にありがとうは言えない。人、まあね、チョコベビーパパパッとサラサラサラッとね、4、5粒いただけるもんと勝手に思ってるよね。でもそれを友達という方がいい気がするけどな。ラジオネーム、ラジオバーガー。指名手配されても通報しないのが友達。喉渇いたでしょ、麦茶持ってくるね。と言って5分以上待たされたら逃げろ。まあね、警察呼び行ってるからね。埼玉県ラジオネーム、まとなりのロトと。俺がうんこを漏らしても内緒にしてそっとトイレットペーパーを差し出してくれるのが友達。俺がうんこを漏らしたら、こいつうんこ漏らしたと大声出しながら廊下を走りそうなのがダイアン津田。そうね、その最中通ちゃんも漏らしそうだもんね。まあこれぴったりよ、通ちゃんってそんな感じするわ。千葉県ラジオネーム、麻婆豆腐肉だし。自分の家に呼べる人は友達。勝手に家の中で大便を撒き散らした挙句不機嫌になるような鬱陶しいやつがたまごっち。そうね、どんなやつだと思ったら、そうたまごっち、そうだもんね、それも愛おしいっていう。新潟市ラジオネーム、猫娘。誕生会をやって祝ってあげるのが友達。誕生会が毎年ニュースになっていたのが西田ひかる。世代フルーチェクイーンね。いや、西田ひかるさんの、もう今若いも分かんないだろう ね、 バースデーパーティーでもね、毎年やったら ね。ラスト、埼玉県ラジオネーム、テントウムシはほぼ肉食。帰り際に、また来るわというのが友達。帰り際に、I'll be back と言いながら、声だめに落ちていったのは、人糞しわれてねが。いません、そんな。人風症のつねがわ。さあ、ということでございまして、こちらで採用されても DP が加算されますので、どうしたら送ってください。メールすべて小文字で、fumo@tbs.co.jp、fumo@tbs.co.jp、友達かそれ以外の係まで待ってます。ということで、水曜ジャンク山里亮太のふもなぎのは TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きください。それでは、本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太のふもなぎ、
いや、おかげさんで腰治りました。 ありがとうございます。参りましょう。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆様こんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます。先週ね、ぎっくり腰で、まあ、ラジオに来てしまいましてね、でスタッフさんがこう優しさから途中でね、もうちょっと座りっぱなしもきついでしょうから横になってやるってのもありですよなんて言って、ふかふかのね、こう長い上のソファーを用意してくださって、でまあ、その横でね、ちょっと寝っ転がりながらなんていう放送してましてね、でやっぱこうふかふかのソファーだったんで、やっぱこう横になるとこう一番痛い腰の部分が深く沈み、で顔を一生懸命上げることで、やっぱ最も炎症を起こしている腰がねじれるということが起きてですね、横になってからがもう絶不調になったんです。横にさせてもらってから戻ってからがまあ痛くて、翌朝のデイデイがまあ痛かったんですが、
申し訳ない
です、ね、いや全然、いや怒ってるわけじゃない、別にそれ、はい、いや、まあ、これよかれですから、ね、本当に、いや俺うちのチームの頃ね、よかれからのね、なんかこう何可愛らしいミスみたいなの好きなの
ミス、
うん、ね、なんか愛くるしいなと、今日も始まる前ちょっとね、こう俺、まあ、でも言っても世の中暑いじゃない今 ね、暑いからスタジオね、ちょっとこう入ってきた時気持ちいい温度にしておこうと思ってね、本当キンキンに冷えてやがる部屋だったね、俺とアゴアさん、おじさん二人がちょっと震えちゃってね、ちょっと寒いねなんて言ったら、スッとね、俺が、そんなのが、これもうできる人がいるの、誰かにね、ちょっと、さゆあるって言うわけでもなく、これあれだな、広重です。さゆみたいなの飲みたいな、ってね、部屋で喋ったら、スッと。
スッと。
エディ君。
エディさん。
ね。
大友君。
大友君がさ、スッと。持ってきて、どうぞなんて言って。ありがとう。気が利くねーなんて、いや、うん、俺ちょっと雑談レースで喋ってただけなのに、いつの間にか来て、できる男だねーって飲んだら熱湯だったの。めちゃくちゃ今、舌先が痛いの。お道具。さゆ、もういや、ストイックなさゆ持ってきたなーと思って。これもアイクル。いや、うちでも何でもない、
ね。よかれです
ね。よかれなのよ。ね、でもぎっくり腰でさ、先週木曜日、ね、またもうハード
よ。
です
よね。
そう。そうなのよ。で、でもね、もういろいろその言ったら視圧のもう1週間かけてね、視圧もすごいもうレジェンドみたいな方のお弟子さんがいて、伝説のなんかこうゴッドハンドのお弟子さんが急遽やってくれるってなって、でやっていただいて、それでまあ歩けるように少しなり、でそれでもまたちょっとこうフルでいけないってなって、したから指令の人が針だっつって、針、うん、そうで、あ、言ったじゃない、それは針は、うんうん、そのすごいこう、うん、サービス精神を押せる方で、うん、山さんついでに今日はダイエット針打っときましたっていうね、うん、これで食欲一切なくなりますねって言って夜ご飯全く食べられなかったでおなじみの、うん、で本当にあれが効いて痩せたんだけど、ちょっと、うん、そうそう、本当食欲減っちゃったから、すごいななんて言って、うん、それでもフルに行かないのやっぱ結構
結構、
ね、ぎっくりでね、なんかやっぱぎっくり腰って一番いいのが安静にしてる、そのちょっとこうしっかりとしたこう固定されたところでね、うん、あんまふかふかのところでこうやっぱ横になるの危ないっていうのがあるから、でもうこれいよいよちょっともう早く直したいと思ったら、なんかね、また伝説のこう注射を打つ人がいるみたいな聞いて、それはなんか筋膜リリースって技らしくて、筋膜リリース、筋肉の筋に膜で肩からリリースね、俺もその文字面だけ見たら、これひょっとしたら東京事変のニューアルバムですかみたいな、これ東京事変さんのニューアルバムのを今、いやいや筋膜リリースあるんですよっていうのがあって、それ行ってみたらいかがですかなんて言って、
注射
よ、そう、はい、でやったの、はい、いや多分そこまでの針の方とかゴッドハンドのね、はい、お弟子さんとかの、うん、そのなんて言うんだろう、会もあってね、うん、それで動ける、もうこれもだいぶすごいんだよ、うん、ぎっくり腰そんなすぐ動けるようになることもすごいんだけど、うん、その最終的なところで言って、それが驚くべきことなのよ本当に、うん、まあ言ってもちょっとこうヨタヨタヨタと言って、そう、ほんでさ、まあ、ちょっとレントゲン撮るわけ、したら、ああ、もうここが炎症してるね、ここがなんて分かるわけ、 して、うん、分かったっつって、あの結構こうなんて言うんだろう、雰囲気のある、なんか武坂直政さんにあと5個カリスマ性足したみたいな武坂さんもカリスマ性あるよ、
ありますけど、さらに5個、
そうそう、はい、で武坂さんからカリスマ性はあと6個引いたらネゴシックスなんだけど確かに、うん、そのね、うんうん、まあ、だから、まあ、ピチューがネゴね、うん、でピカチュウが武坂さん、うん、でライチュウがそのお医者さん
先 生、
はい、先生ね、はい、うん、で見て、じゃここだね、じゃちょっと寝転がってくれるなんて言ってさ、はい、でじゃあ注射打つからって言って、うん、腰にバッて、また針が細くて、ちょっと最初チクッてしたぐらい、
あ、そんな痛
くない、痛くない、でチューってやって、でこっちもだなーなんて言って、チューって言って、でちょっと立ってみてくれるって言った
ら、なんか入れるってことですか、
ね、そう、立ったらもう立てんのよ、すっ、
どういう理論、
これが、はい、そのぎっくり腰って、まあ、言ったらその腰の部分が炎症を起こしてると、うんうんうん、で炎症を起こしている場所に、はい、その筋膜、うん、ね、うん、筋肉の膜が当たることで擦れて痛いのよ、
なるほどなるほど、
その、うん、なんかこう、なんていうの、怪我したてのとこ触るみたいな感じ、だからこう剥きたてのおちんちんちょんちょんみたいな、それのもっと痛い場みたいな、
接触が痛い、
そうそうそうそう、そういうこと、そういうことで、接触が痛いから、うん、なんだけど、その炎症を起こしてるところを見極めて、そこにピンポイントにその針ぶっ刺して、はい、炎症のとこと筋膜のとこに、間に、この液体を入れるんだよ。うん、無害な。で、そうすると、その幅の分、うん、当たらなくなるから、痛いっていうことがなくなるんだよ。で、かつ、何か麻酔的なもんでごまかしてるわけじゃないから、それで、安全なのよ。だから、本当は痛いはずなのに気づいてないじゃなくて、痛みを引き剥がしてるっていう、まあ、この理論が完全に合ってるか分かんないけど、うんうん、説明を俺が受け取ったのはそうだった、
へ
え、すごいな技術よと、
うん、ピンポイントですもんね、
そう、ほんで今日本当に
もう完全に
近い、完全に近い、ありがとうございます、なのでも本当になんかね、先週はいろいろあったから、うん、本当腰その持つかな、いろいろと大丈夫かなって、
ね、忙しいですか、
そう、見事ね、なんとかできまして、やっぱ言ってもね、9日にはもう ABC お笑いグランプリがあって、はい、ずっと3時間半生放送立ちっぱなしですから、はい、いけるかななんて言って思ってたんですけど、うん、もう全然、うん、スイスイでいけたんだけど、この ABC お笑いグランプリ、はい、まあダブル東が優勝、うん、これ何がすごいってノンスターの石田が言ってたじゃない、
言ってました、
ね、来てくれた時にどこ注目する、ダブル東だねって、いやー、もうね、なんて荒々しくも完成度の高いもう漫才で、もうほんとダブル東にぴったりな感じの、なんかこう、なんて言うんだろう、何が世の中一番ダメだって言って、街中でこう声かけてくるキャッチが一番ダメだって、本当にね、もう二度とキャッチさんたちがいるところ歩けなくなるような、そんな覚悟を見せるようなネタだったの。キャッチはもう本当にもうキャッチの人がもしあれ見てたらなかなかわなわなするようなネタで、それでまあ面白かったんだけど、まあでもこの ABC お笑いグランプリ MC ね行って、今回本田美優さんと一緒にさせてもらって、もう本田美優さんもすごい、なんか小学校の時以来だってさ、俺と MC すんの久しぶり、昔 MC は本当に子役さんの頃やったことあって、でも完璧よ横で、やっぱアナウンサーの方いつもやってくれてたんだけど、例年そう、もうそれもかつちょっとオリジナリティのあるコメントとか入れたりとか、もう不意なことにもね、カウンターパンって打つの、いやーすごい、バラエティーもすごい頭いいんだろうなっていうの
を、ね、
そうでやっててさ、まあでも今回の ABC は、まあ毎年思うけど、まあ今年特にえげつないな、みんなのこのレベル
が、
そう、うん、いやー今回はだから、まあ、A グループ、まあ、グループごとにもそれぞれも、みんなやったのが、どこも死のグループじゃねえかっていう、決して安泰なグループがないっていう、まあでも、面白かったな、小竹正義感君とかね、もう弁護士の資格持ってて、ね、で、もう芸人さんもやるって、去年準優勝かなんかあったけど、結構こう、その時に見つけた課題点を全部、攻略して今回臨んできて、これもこの時にね、審査員の方とかね、もうすごい方やね、審査員の方とか、もう陣内さんいて、ね、とかアンガタナちゃんいて、まあ、リンゴ姉さん、兵道さん、で、かまいたち山内、で、ダイヤユウスケ、 で、カモメンタルのウダイさん、うん、もう、
そうそうたる。
そうそうたるよ。めちゃくちゃ面白いメッセージでさ。で、俺は本当になんか自分で反省ポイントいっぱいあるのよ、司会しながら。うん、なんか、小竹正義感くんのネタが、スキマスイッチさんの全力少年。で、全力少年の中に歌詞は素晴らしいんだけども、そこは、法に触れてるところがあるんじゃないかなっていうネタなの。その、なんか、つまずいて、なんちゃって、転んでたんちゃって、なんか、積み上げたもの、例えば積み上げたものぶっ壊して、だったら器物損壊罪の恐れある。これ犯人だね。どんな犯人なんだっていう、その、弁護士の目線で見た、あの歌詞から犯人を類推していくんだよ。でも、オチは言わないはいいか。このネタどっかでやるかもしれないから。で、これが全力少年のあの歌の構成と、法律の感じを、見事に組み合わせたネタなの。まあ、最後、サビで、ドカーンって割れ起きる。いいネタなのね。でも全力少年ってむちゃくちゃ名曲じゃない、スキマスイッチの曲で、昨日かもうデイデイで来て歌ってくれたんだけど、やっぱいいのよ、うんうん、でも俺小竹正義君のこのネタ見ちゃったせいでちょっともう面白ソングのでもあるわけ、うんうん、っていうのがそういうネタであったから俺ね、あ、ジンさんも審査員にいるしと思って、いやまたね面白い芸人のせいで曲が一個普通に聴けなくなりましたねって。ジンさんに振ったらジンさん気づいてくれなくて。すっごい真面目にコメントくださって。俺真っ赤になってた。いや、ジンさんとわにともにがあったんですけどって。で、そう。で、もう一回チャレンジするチャンスが来るんだよ、それが。うん、それが、令和ロマンがバックナンバーさんの歌をテーマにした漫才やんだよ。バックナンバーで歌ってるのはこのね、その恋愛においてすごい、これ、またね、この令和ロマンがえげつないぐらい面白いの、これ漫才。で、それでも、あ、もう一回行こうと思って、さあ、こうしてまたね、名曲が、ちょっと、まっすぐ聴けなくなりましたね、って言うね、じいさんまた気づかないんだよね。でもなんでかって聞いてたら、審査員の皆さん、この超ハイレベルの中で、もう頭の中で点数計算しながら、で、しかも、ここのポイントをダメ出しとかしながらだから、やるから、そのフル回転とかね、もうおどけてる俺のこもうダメさ、
いやいやいや、
そう、うん、どうしてもね、で C グループも歌こねえかなと思ったんですけどね、もう一回三もうね、なんか俺の中ではね、もうジンさんにね、それわしやないかいってジンさん名曲あるんだよ、あ、名ツッコミ、はいはい、ね、ジンさんのわしやないかいってやっぱ芸人でみんな欲しいのよ、
欲しいですね、
そう、うん、言ったらもう古来よりねあるんですよ、ね、もうあの劉備玄徳が、ね、諸の劉備玄徳が、どうやってね、世に名を馳せてとか、そう、諸葛孔明というね、名軍師がいたわけですよ。で、その諸葛孔明にね、自分の軍に入ってもらうために、なんとあの一国の君主が三度も頭下げた。これが三個の例ってやつ。
なるほど。なるほど。
俺はそれだなと思って。
なるほど。
で、誰か曲のネタあるかななんて思って、C グループ見たら、オフローズ、ストレッチーズ、ダブルヤシ、ヨネダ2000、ヨネダ2000、歌うよね。歌、ダパンプ歌ってと思いながら。そしたら超面白いオリジナルソングだったからさ、これいけなかったのよ。三個の例失敗。ね、ってなって。でも本当にもうね、いや、もう各グループ一個一個説明しながら、もうサスペンダーズの設定とか面白いし、で、これね、A グループで言うと素敵じゃないかが A グループ勝つんだけど、この素敵じゃないかの一本目の漫才、もう漫才も新しいパターンさらに増やすんかいって、達者だったで、天才ピアニスト、ね、ザ・ W チャンピオンになってるよ。本当だったらチャンピオンが他の賞レースにエントリーするなんて、リスクがでかいのよ。なのに、これを取るために、去年からあんな忙しい天才ピアニストが、月1レベルで、もう単独打ちまくって、ベストのコント持ってくるっていう。それがまあ面白かったんだけど、それをねじ伏せる素敵じゃないから、もうぶっ飛んだ漫才。で、俺はここすっごい後悔してんだよ。これ、柏木くんっていうね、素敵じゃないから、もうブレーンだろうね、ボケの。柏木くんにコメントをこう聞くじゃない、うん、どうでしたって言ったらもう柏木くんがちょっとまだ眠いっすねみたいな、うん、来たのよ、うん、いやもうちょっとこの大舞台でね眠いというこのことが言える感じに俺も俺が一番憧れてたやつから俺もう中学校からずっと憧れてたんだよルカは楓見て、うん、いざっていう時に眠いっていうの俺すっげえ憧れてた憧れのやつだと思って で、そこで、もう、ここでさ、MC たるものね、その眠いを一番いい形に仕上げるのが、MC の仕事なのに、なんか俺起きてくださいよ、みたいな、もう安いツッコミして、もうそれがもうずっと後悔してんの。どう突っ込んだらよかったかな、とね。いや、俺は肯定するツッコミをするべきだったのよ、あそこで。そう、それができなくてなんか、それはもう柏木君に悪いなと思って。うん。
生ですからね。
そう、オズワルドに毒は起こってたけどね、すかすなっつって。うん。で、まあ、ここはね、もう、で、天才ピアニストがね、素敵だったの。うん、番組全部終わった後にね、うん。で、これみんな誰が勝つか分かんないから、ね。もう2本目、まあ、天才ピアニストはコントで来てたから、うん、コントのね、道具もしっかりしてたのよ。で、番組終わった後、まあ、そんなに履けるじゃない。はい、したら、なんかこう、部屋の設定でね、なんか観葉植物かなんか使う予定だったんだろうね、天日が、天才ピアニストが。その、こう、観葉植物のセットをこうやって持って、で、近く通るスタッフさんに、こんな立派なものを用意してもらったのに、披露することができず、すいませんでしたって謝ってんのよ。なんて、もうちょっとかっこいいな、このなんかね。みんなだってそれ2本目やる気持ちでいるから。うん。ねえ、これは素敵だったなって。そして、もう B グループっていうのがあって、これもダウ9万、友田俺、ハイツ友の会、令和ロマン。この ABC お笑いグランプリって他の賞レースと違って何がいいかっていうところで、この異種格闘技戦なのよ。もう全くもってろ。芸歴10年未満だったら何でもいいっていうやつだから、で、もう若手のね、これを取ったらいろんなもう芸人としてのスタートを立てるってもう思いやつやつだから、このグループで、いやもうだってダウ9まで8人組ね。で、友田オレ君はピン21歳よ。で、ハイツ友の会。女性2人でもこのね、いやもう、めちゃくちゃこうなんて、偏見っていう刀の使い方が多分もう、今一番うまいんじゃないかなっていう女性コンビ。で、そこに来る令和ロマンっていうね。いや、これ正直、順番的に言うと、このダウ9万が一発目だけど、ダウ9万は去年、もう出てて。で、審査員のね、仁さんだったのかな、その時が、なんかこう、コントというよりもお芝居を見てるようだったと。まあ、確かにむちゃくちゃ綺麗な。だから、ドンって笑いには行きづらいけど、あ、もうすげえな、これはこの構成狙えてて、ってなんか、お芝居見るときそういう話じゃん、あ、これいい芝居だな、みたいな。な感じに去年なっちゃったっていうのを、蓮見くんってこのブレーン、ダウ9万のブレーンが、あれがやっぱ相当傷ついたから、リベンジだって、今年はコントやるっていうので持ってきたネタが、めちゃくちゃコントだったのよ。で、どんなネタかっていうと、8人いる、もう見事に使ってるネタで、で、蓮見くんがこう、なんかこう、あることを提案する。それに対して、8人が、あ、7人か、7人が、7社7用で、それぞれの例えを出すのよ。その野球を使った例えとか、もういろんなボクシングとか、そういうのを使って例えていくみたいな。で、それが見事に絡み合ってどっかんどっかん受ける。でこれ何が見てて悔しかったかって、これ俺がずっとやりたかったネタだったの。たとえツッコミを、で俺足りない2人で若ちゃんと挑戦しようとしたやつなのよ。もう何かの1個の事象に対してたとえを出し合うっていう。でそれが途中からやっぱなんか若ちゃんボケで俺ツッコミだからちょっと違うなってな、断念はしたんだけど、いつか足りない2人とか、もしくはたとえツッコミの名手と、いつかやってみたいなと思ったやつの、なんか完成形があったみたいな。で、もうドカスカ受けて、もう、この8人で。あ、これ大変だぞ、このグループと。
トップバッター
で。トップバッターでこんなん食らっちゃったら、ってなってるところに、2人で漫才で、空に上の爆笑を取る令和ロマンのエグさ。いや、で、それでドカスカ盛り上がってんのに、さらにまだいける友田オレ君のネタとか、ハイツとか、いや、えげつなかった結果でアロマが行くっていうね。いや、すごかったのよ、ずっと。俺、テレビ見てた感想を言ってるだけだけど、大丈夫
大丈夫ですよ。
山里亮太の不毛な議論。
C グループですよ。
C グループ、はい、
まだ続けるんかいって
話。いやいや、お願いします。 C グループも全部お願いします。決勝も
C グループがまたここはね、オフローズ、はい、ストレッチズ、ダブル東ルートにして、まあまあだからダブル東が勝つんですけど、うん、このネタも面白かった、うん、ただやっぱ米田2000がもうね、うん、すごいってのもみんな知ってるけど、ね、みんなもう米田2000がすごいって分かっちゃってるじゃない、うん、そのハードル、
うん、ああなるほどね、うん、
超えるんかいっていう。でもう本当にあの誠ちゃん、はい、24歳なのね。そう、いやセンス、
そう
っ
すね、
えげつないって。今回の設定が、うん、あの大きい声を出して、うん、驚かせた人に謝るっていう、うん、スクールに通ってるってなるね、
うん、思いつきませんな。
思いつく、そんなの、うん、あーって叫んでごめんねって言うてた。
天才ですね。
いやそうなのよ。でもうとんでもないやつで、またもうそこがまたさ、米田ワールド全開になっていくわけさ、うん、そのネタが、まあこれもでもその米田ワールド全開になっていく、バカスカ爆笑を取ってる中で、いや宇大さんってすげえなと思う、うん、その米田の才能とかを全面的にリスペクトしながら、うん、その天才がゆえに、うん、米田というパターンにちょっと寄せてってしまってるかもって見えてしまったところに、なんかこう寂しさを覚えるみたいなことをおっしゃるのよ、宇大さん。それってすごくない？そこに深いよね。で、あんだけ全打席ふざけるでおなじみのまこっちゃんがちょっとショック受けてフルフルしてるって、あれも結構激レアなとこ見たなぁ。でも客席はもう爆笑なのよ。でも確かに宇大さんの、はあ、でもこう、だから本当に俺分かんないけど、その山王が湘北に負けた日じゃないけど、これちょっと米田2000がまたなんか、とんでもなく強くなる。うん、
なるほど。
これ M1 でどえらいことになる可能性を見せた、その宇大さんの無知だった気がするんだよね、あれは。で、このオフローズっていうトリオがまた、いいのよ。ここ、もし設定超面白いし、見たことない設定やってた。一見絶対あるあるの設定かと思ったら、そこの崩し方が天才で、でそれに対してのコメントが、まあ、かまいたちの山内がうまいのやっぱ、うん、そう。もう4回目にもなると、山内は本当にこの審査員に本気で臨んでるってもう分かってるから、1年目は、の、真面目なことを言うってボケだと思って、すごい突っ込んじゃって、あの、大不評だったの覚えてるから、そっから直していったら、まあ、すごいいい設定で、まあ、ストレッチーズはさすが、もう途中から開始さすが、まあ、ダブルディングも面白かったけど、いや、ここはね、すごかったな。でもそのね、あと、その山内で言うとね、あいつ ABC の時いつもね、嫌なことばっかり言うのよ、俺に。そう。あの、今年もさ、令和ロマンがね、圧巻のネタやったのよ、ファイナルで。で、その時に、まあ、CM とか行くじゃない。そうすると、やっぱお客さんもいらっしゃるから、お客さんのところで喋ったりするの、ずっと MC として。で、お客さんと喋る上でね、なんかちょっとこう、独り言的な感じでね、まあ、マイク乗せながらだけど、令和ロマン6年目なのよ。6年目でこれっていう時に、いや、6年目の時って俺これできたかなって。あるじゃん、こんな会話、普通に。そしたら山内が、できてなかったですよつって。山里さんは、6年目の時、ここまでできてなかったですよ、対次があって。で、客席も受ける。ね、盛り上がる。なんか、そこで盛り上がるから、普通、多いくらいで、いいじゃない、大人って。情けないのよ。ああ、6年目って俺も M1 出てたわ、つっちゃって。それがすっごい滑ったの。すっごいす。
お客さん
に。スイーンって。山内のせいですけどね、あの、まんじゅう妖怪。まんじゅう妖怪のせいで俺初めて。ただ、ほんとね、それがすごかった。での、まあ、チャンピオンは、同点だからね、しかも。で、夜のダブル東で。いやで、ダブル東だったと。おめでとう。あと、山内の野郎がさ、
まだあるんすか。
そう、あいつ一番厄介なことやったんだよ。はい、あいつ最初、審査員紹介で、あの、山里さん、これはいつ出るんですかねつって、デイデイの D ポーズやったの。それはすんごい滑ったのね。で、あいつ去り際に、あのポーズでそんな浸透してないんですねって。山内、お前、恥ずかしいよ、めやがって。そう。俺もなんか、あわわしちゃって、お前、それは俺のデイデイのみたいな。ふにゃふにゃしちゃって。そうよ。
まあでも、よかれか。
まあそらな、さあそうさ、いや言ったらそんなこうやりとりでね、はい、盛り上げてくれるのもあれだけどさ、さすがだなと思いながら、嫌なとこ、はい、嫌なとこ気づくの天才だからね、あいつ。そうよ。ねえ。でもこんなこと言うとさ、今もの世の中って、なんかこう、例えばさ、記事になり方としてさ、ね、山内の無礼な態度に山里激怒みたいなことを言っちゃうでしょ、ね、でそうするとさ、ね、みんながコメントで、山内それはひどいみたいな、先輩にそれはないんじゃないかとかってね、別に俺のこと何とも思ってねえ奴らが。山内を攻撃するためだけにさ、ね、俺のことなんかかわいそうとも1ミクロも思ってない奴らが、そら先輩に失礼だっていうね、言い換えしようって、お前その前に山内の先輩でも後輩でもねえだろみたいなさ、援護射撃でさ、ね、お前なんか援護射撃のつもりでいるけど、お前単独だぞお前ってね、別に俺救う気ないんだから、俺の軍にもいねえしお前みたいな奴がさ言ってくる時代なんでしょ今って。
なんかね、
ほ
ん
と
ね、そんなこと
多い、ね、そうなんだよ本当にさ、あのなんか失礼だとかって言って、なんか俺かばってるふりして、なんかなんていうの、俺の前のなんかこう、失礼でしょって言って、こう、その、俺の前に立って、俺を肩持ちながら、その肩持って、俺で、こう、相手を頭突きするみたいな。そういうの、邪魔すごく、なんかこう、これって実はみたいなことを説明させるような、そのさ、クソ援護射撃邪魔だわ、ほんと。だって、1ミリも俺のことなんか思ってないんだよ、そういう人たちって。そう。タメ語を使ったとかさ、なんかこう、嫌いって言ったとかみたいなことのさ、なんかに対して、そんな失礼な芸能界の先輩にって、なんてそんなこと言うんだ、みたいな。たるいこと言いやがって。そうだよ。ほんでなんかそうするとなんか、それの説明をなんかちょっと大人のさ、感じしなきゃいけなくなるっていうさ、
そう。
何が目的なのお前たちはっていう、さ、やついるじゃん。ほんと。あのちゃんの件ね。
そうです、そうみたいですね。
そうよ。こちとらさ、ね。あの、もう、オードリーのさ、あの、ラジオのね、あの、ミュージックソン以来かな、チャリティーミュージックソン以来有楽町行けてさ、うんうん、ね、でこれをきっかけにね、ちょっと有楽町なんかにも足しげくね、うん、通って、うん、その何かしらやれるかもしんないなんて、あのちゃんのねやつ呼んでもらったけどね、あのちゃんはほら昔ね、俺も新食感っていうね番組でやって、その関係性もあってね呼んで、いや確かに、うん、呼び捨ては納得はいってない。
まあまあ、まあでも面白いですけど、
ね。面白くない。山里さんだから俺は。
なるほど、
うん。面白くないよ。うん、でまたこの面白くないって言ってるところだけ広げてさ、また援護射撃部隊が、ね、玉詰めていけ、クソみたいな玉詰めてさ、
なるほど、
重心にうんこ詰めてさ、パンって言って、うん、そのうんこ固まってさ、銃のとこポンってなって、自分に全部引っかかないのにね。うん、本当でそれでさ、もういけなくなる、それで、ね、まあ、あのちゃんがそれでなんかちょっとさ反応すんのよ、ね、あの子もさ、ね、荒くれもんだから見えて、うん、でそこでなんかちょっと俺のフォローみたいな、
ね、
それ見たくなかったよ俺は、
まあまあ
ね、このね、師匠がさ弟子にフォローされるなんてこんな恥ずかしいないでしょ、うん、俺師匠なんだから、
まあまあ、
あの子が今いろいろやって売れてる世の中ど真ん中いるって言ってるけど、そこのね礎を築いた師匠が弟子にフォローされるなんて、あなたたちは援護射撃のつもりで打ってても結局全部それ俺に当たってますせと、ね、ね、あなた、そう、師匠だよ俺は。あのちゃん、今みんなが知ってるあのちゃんの師匠、ね、山ちゃん、
ね、
うん、弟子に助けられるなんて、こう、これがだから、ひょっとしたら俺はね、
はい、
もうそんなバカな奴らだって言ったけど、違うんだよ。結局そうだ。援護射撃のつもりで、ね、こう、あのちゃんを狙ってるつもりが、俺のちょっと上の方の蜂の巣かなんかに当てて、結局俺が痛い痛いって言ってるとこ見たいっていうね。高度なことしやがってさ、息もへったくるもねえよ。え？本当ですよ。行きじゃないよ、もう。もうさ、それやっちゃったらさ、俺が有楽町もう行けないじゃない。
行きたいっすか、やっぱ。
え 有楽町、有楽町、そら、あの、レギュラーじゃないよ、それだってもう、まあまあね、もう、そらレギュラーで使ってくんないわ、嫌われてたから。
いやいや、まあそんなことない。
だけど、やっぱそれはさ、たまにはさ、
まあでも
そう。うん、その元からに会いに行きたいじゃん。
そうですよね。
ちゃんわかに、うん。うん。で、今そこも、そうよ。本当にさ、この前もさ、若ちゃんで思い出したけどさ、この前ってかもう、キンキンな話ですよ。もうね、またね、うちのとこに来るわけですよ。嫉妬 G メンが。山ちゃん嫉妬しないんですかつって。ね嫉妬 G メン。
嫉
妬 G メン。そうよ。これは嫉妬、もうずっと柱の陰からさ、嫉妬するぞ、嫉妬するぞって、ずっと言ってんのよ。俺は何もしてないのよ。嫉妬するぞ、あいつ嫉妬するぞ、あれやれ、嫉妬するぞ、やれやれよ、やったっつって来んのよ。若林さん、星野源さんと番組やりますねって、ケッと、あなたそれに嫉妬しましたよねなんて言って。そう、G メンが言うわけよ。ね、あなた、すごく嫉妬してるのに、レンジ通さないで出ようとしましたよねみたいな。言うわけ。ね。そしたら、もう、うつむきながら、ポケットから、ね、ライトハウスって出すわけよ。あなたこれ嫉妬してますねなんて言って。
取りました
って、うん、あんた取ったねライトハウスライトハウス取ったね嫉妬したねっつって、うん、バレちゃって奥のを連れてかれてどうして嫉妬したのって言って、うん、一番組んでほしくなかった二人ですなんて言いながらさ星野源さんとまだ嫉妬今でねまだね嫉妬の種だろ嫉妬になるのはこれからオンエア見てからだろうねでも危惧はしてた、お互いのそうなんて言うんだろうソウルメイト感うん、俺はなんかこう、なんて言うんだろう、化け物に、こう、食らいつく、なんかこう、化け物風人間で、食らいついてるみたいな感じの関係性が足りない二人だったからさ、その、あの二人ってすごいなんかこう、根底に流れるものが一緒だったりとか、面白がるものが一緒だったりする。面白がるものの一緒具合は絶対、俺と若ちゃんよりも、ちょっと向こうの方が悔しいけど、シンクロ率高い。その二人が、二人だけで何かを語ったり、誰かを招いたりする番組ってのは、起きちゃいけないと思ってたから、俺は。それは本当に、だからね、まあ、もう、嫉妬だからあれだけど、まあ、今朝方、ちょっともう、こんなこ、これはもうちょっと危ないなと思って、うん、ちょっと手を組もうと思ってね。
手を組
む。うん。ミドちゃんと。うんうん、やっぱさ、うん、そこはさ、
なるほど。
ミドちゃんもね、
なるほどね
言ってもさ、
うんうんうん、
まあ、ミドちゃんも安心してたと思うのよ。もう、俺という、
ああ、なるほど、なるほど。
彼女から奪ったと思うだって言ったら、もう、ミドちゃんはね、
足
りない二人大好きだから、もう若林くんの相方、まあ、春日はもちろんね、本妻。で、青踊りは最高。があるけども、その、足りない二人ファンとしては、あの若ちゃんの横で、ね、もう超超発し、ね、もうどんなボケをも返せる。まあ、言ったら、センターマイクを挟んだ二人は最強だななんて、まあ、そこまで言ってるか分かんないけど、そこまでは分かんないけど、まあ、世の中はそうなのかな。うん。だから情熱あるとも、そうだったもんね。
う
ん。あら、いいドラマだったね。
いいドラマでしたね。
うん。なんか今、ドラマランキングでも上位の方で、森本慎太郎くんが主演男優賞取り取った話じゃない。
あ、そう。
うん。そうさせたものが、あるんだろうね。あれ生き様なんかも大変だ
よ。いやいや、生き様ですよ。
そう？まあそれがあってもあるけど、まあ、だからミトちゃんなんかも思ってたわけじゃないですよ、本当は。それがね、その午前0時の森っていう番組が始まって、で、この、え？何このフィット感？私たちって。え？これって足りない二人よりもいいかもみたいな。で、若ちゃんもなんかこう、いい感じになってる。で、見事にまあ、俺から奪ったっていう自負があったんだろうね。うん。だあの彼女から取ったんだもん。私が一番よね。なんて思ってるところに、出たところに来たわけよ。とてつもないの、いい女が。こら、もう嫉妬に、ね、燃え盛ってるだろうなと思ったら。そう。三浦アナが。もう嫉妬に燃えて燃えて、これたまらんだろうなと思って、今日朝ジップとの掛け合いがあるからね。でもジップの掛け合いで、掛け合いチェックがあるの。掛け合いチェックで、ミトちゃんにね、その、普通はね、今日こんな話するから、ミトちゃんこんな振るねーなんていう話するぐらい、ミトちゃんにね、ミトちゃん、今俺たち話したいことないって言ったら、ミトちゃんが、あります、後ほどって言ってましたね。
おー、なるほど。
ど資格関係ですねって言
ってなるほど、
ちょっとね今のところ2人がギュッと近いからちょっと台形だけどね俺が一番いいと思うよな
キナバ県ラジオネーム花トレイン。ここまでのあらすじ。シャンパン片手に犬を抱いて放送に臨むようになった山里。大物への階段をまた一つ上りました。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
俺そんな大物のイメージばっかじゃないからね。シャンパンとおね犬。さあということでね、 TBS スタジオからお送りしてます、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますけどもね、いろんなねお仕事させていただいてて、ありがたいことにですね、新番組をスタートさせていただけることになりまして、BS 吉本で東野さんと、東野山里のインプットという番組が7月23日からスタートするんですけど、これも東野さんが企画を出してくださって、もうね、あんなさ、みんな人出なしみたいなことで、やっぱり心の温かいところも、ね、ちっちゃくあるらしく、その、まあ山里もこの生活スタイルになると、こうインプットすることもね、少なくなってくるだろうと。だからひたすら、その、吉本にはもう何千人という芸人さんで、それぞれこう特化した何かを持っている人たちがいると。でその人たちからもうそのなんて言うんだろうな、知識、その情報、
最新の
ものを情報をプレゼンしてもらって、でそれをインプットする、ひたすら、だからみんなの努力横取りバラエティっていう、
なるほど、
そう、それをやる、それを東野さんって BS 吉本に抱かれた男だから、提案したら結構番組ができるっていう。
でも面白そうですね。
いや、めっちゃ、でもやっぱすごいね。インプットする空っぽな俺たちがみたいなことあの人言うんだけど、めちゃくちゃ入ってるのね、もう。だから、こう、持ってきたら、その上の情報を来て、これに勝たなきゃと思って、さらにすごい出して、で、結果俺が漁夫のりじゃないけど、すごいいい情報もらえるみたいな。
もうエンタメ作品とか、そういうの。
なんでもあり。
なるほど。
そう。いや、すごい面白いののプロフェッショナルとか来るんだよ。
これ今見るべきだと。
とある番組のヘビーウォッチャーみたいなのが来て、その見方とか、
なるほどね、
そう、
面白そうですね。
とか、あと、旬のもの、スポーツとか、
もうオールジャンルで。
と、オールジャンル。あと、1回目は、LINE 漫画紹介された。
これすごいぞ。
この LINE 漫画見てくださいみたいな。
ああ、これいいっすね。
そう、でそれは本当、インプットで面白いんだけど、本当に東野さんは、でも、さらに、まあ、その始まる前にずっと喋ってるのも楽しいんだけど、ゴシップというかね、キャッキャッキャしながら、いつの間にか終わっても、このまま4本ドリックに意見しましたけどもね、ちょっとぜひこれも、ね、見ていただければと思います、7月23日、BS でしょ、で、あとね、その、まあ、俺も、ちょっと今、悩みがちょっとね、
悩みが、はい、
あって、はい、なんか俺、本当、俺はね、本当、それこそ、足りない2人って言って、大谷の若ちゃんとずっとやってきた中で、そのテーマとしてはね、もう最初の頃なんか2人とも飲み会が大嫌いで、飲み会をどうやって断っていくかなんてことがテーマにやってたんでね、とこうそれぞれね、飲み会に誘われた時にこうタブレットにね、いろんな薬入れといて、それをガラガラと壊して、ちょっと今やっちゃってるんですっていうね、そういう技とかね、いろいろそういう技の話をしてるっていう、まあ足りない2人、それぐらいのこう飲み会が苦手だなんて話をしてね、やってた。その人間が、まあ、若ちゃんはある時から飲み会ってのも座長として必要だって言って飲み会に行くようになってたっていう、こう、それ、たもとを分かつというか、そういうことがあって、先日、SM 上に、この三元豚野郎が、と言われました。2時です。広島県、ラジオネーム、あらかじめ語られるローマ人。
豚野郎じゃない。
これちょっとレベルが高いね。だから、女王様の中でも、こいつは品のいい豚だね。思ったんだろうね。
ただの豚じゃない。
ただの豚じゃない、お前は、三元豚野郎がつって。いいじゃないか、つって。お前みたいに三元豚野郎に会えると思わなかったよ。肉質がいいじゃないか。お前遠くでさ、炙るよりさ、遠くでいぶすようにハムにするよりさ、直火でさ、ソテーだよなんて言われて。
そ
ジジジジなんて焼かれちゃって、イデデデデなんていう風なだろうね。だから、ね、ゾクゾクさせるじゃないか、ケンタやろうっつって。お前、この前来たやつでいいやついたけど、あいつは私はイベリコって呼んだけど、お前なんかやっぱ国産のいい感じするからよ、つって言って。うん。なる。そんな話じゃないの。ね、あらかじめ語られる、はいはいはい。そう。で、そんなさ、飲み会。
はい。
で、
はい、
そう、はい、してたじゃん、
はい。はい。
で、その、で、やっぱどういう飲み会が行きたくないかみたいなこと、やっぱそういう話になるわけよ。うんうん、ね。こう、帰れないとかさ。うん、それだから。で、そういうとこからどうやってすぐ帰るかって、帰る方法、うん、そう。で、これ、なんて言うんだろう。ちょっと名前忘れたけど、なんだっけな、慌てん坊の千利休だったかな、俺、技持ってて。
技名が。
そう。はい、もう、ある程度、まあ、1時間半、2時間ぐらいして、まあ、食べ物も相当食べ尽くした後にね。で、トイレ行くふりして、勝手に人数分のお茶頼むって技なんだけど。
なるほど、ね。
これ、慌てん坊の千利休って技なんだけど、
ね。いい技ですね。
そう。で、それで、こう、終わりの香りを出すとかする、そういうことを喋ってたんだよ。で、いかにして帰るかみたいな。で、自分はなんかそういうことにならないと思ってたけど、最近なんか、久しぶりに飲んだ後輩たちが、そういう技を使って帰るんだよね。
ああ、そう。
技は使ってないか。そのなんか、途中でちょっと因果応報というか、うん、あれってなって、この前、うん、言ってもよ、
うん、
その、うちの、右腕と左腕といえば、
うん、山里軍団の、
そう、うん、宮戸と藤本ですよ、
はい、
で、これ宮戸に、宮戸が久しぶりに連絡くれて、
うん、
で、大阪にいてね、山里さんと、大阪今日泊まりじゃないですか、なんて言われて、今日、NGK 出番の後、明日 ABC で大阪でいらっしゃるかなと思ってるんで、9時過ぎぐらいに、うん、嬉しいじゃない、うん、ね。ちょうどご飯食べたくて、いや、さすがだな、右腕よ、っつって、うん。ね。そうなのよ、っつって、うん。したら、あ、やっぱり、ちょっと久しぶりいいですかなんて言うから、かわいいじゃないの、と。そしたら、あ、もちろんよ、寿司でも行こうか、なんつって。行きつけのね、もう本当にリーズナブルで美味しいお寿司屋さんやの、
うん。
行こうじゃない、っつって言ったら、久しぶりの実家でちょっと僕、たらふくご飯食べちゃったんで、そんなには食べれないと思うんで、っていう、ジャブが入って。
なるほど。
そう。
ジャブだ
ね。ジャブだね。で、店行って、まあ、うん、でも、飲んでて、ね。
一緒に行ってるわけです
よ、ね。で、まあ、うん、もう俺はパクパク食べてて。うん、宮戸もお腹いっぱいってて、うん。で、まあ、言ったらもう、1時間ちょいぐらいから。
ああ、そんな
時
間経って
て、ね。そうするとなんか、久しぶりに宮戸も嬉しいし。
うん、
で、ちょっと宮、どうするって言ってた、うん。山里さん、明日のビッグビジネスの前に、これ以上山里さんは独り占めできません、みたいな。俺帰ります、つって、うん。帰っちゃった。
山田さんとしてはもう一軒飲みに行く
やった、うん、でもそのなんか相手のことを気遣って、うん、こっちがニコニコしてる間に帰るって技も
あったの、
うん、俺やってたし、
いや宮戸が本当にお金なんじゃないんですか、
いやそうそう信じてる、そうなんだけど、うん、もしかしたら俺が、うん、そういう自分が憎んでた人になってるのかなって心配なんで、その前に、うん、うちの左腕、うん、R とね、うん、山梨県に宮野のママちゃんとロケ行ったらさ、
はい
はい、で宮野のママちゃんとロケ行って、でまあ夕方前に、うん、終わると、うん、その山梨でロケして、
はい、
でちょうどこう山梨から新幹線じゃねえや、山梨から特急でね、新宿で、
はいはいはい、
6時半ぐらいに終わるってなって、でそのスケジュールあったから R に、藤本今日、あれだな、つって、終わり、どうだ、久しぶりに、新宿で終わるって言うから、東中野のあの店行くか、なんつって言った。いいっすねーなんて言って。のーつって。まあ、そのロケの流れが今日結構ランダムでどうなるか分かんないから、ロケの流れしないからな、いや、嬉しいっすねーって言って。で、ロケして。で、山梨で最後、締めのね、4時ぐらいかな。4時ぐらいに、その、流しそうめんを食べるっていうことやった。で、流しそうめん、まあ、言ってもさっぱりしたもんだし、
まあそうですね、
流しそうめん食べて、うん、これをやったらスペースあるかなって思ってたところでさ、藤本がさ、ほうとう頼んだのよ。追加で。
山梨名物。
うん。で、ほうとう美味しいのよ。
美味しいでしょうね。うん、
でも、こう、駅に向かう車の中で、しきりに、 いや腹パンパンっすねって、ちょっと腹パンパンだなってそう言ってたのね。
聞いてないの。
そう、あれ藤本とで、かつちょっと電車が来るまで時間があるってことで、ロケ先だよ山梨で、駅前のビッグカメラ行って、あいつなんだっけ、スイッチのコントローラー買ってきてんだよ。
わざわざ、うん、そこで、
うん、いやちょっとコントローラーが壊れてて、ちょっとゼルダちょっと調子悪かったんで、これでいけますわって言った後に、いやお腹パンパンっすねって言ったら、それはもう誘えないわけよ。藤本また別にするからさ、そうっすねって言って、うん、ちょっと召集かけて、うん、俺のこと嫌いか聞こうと思って。
もうちょっと聞いた方がいい、う
ん、みんな俺のこと嫌いっつって。
いやでもそんなことないと思いますけど、
う
ん、
まあ、こういうことを言う人ってすげえ煩わしいなって昔思ってたんだよね。俺そうなってくんかな、ジジイになって。わ、気をつけよ。
山里亮太の不毛な議論。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。